小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週の放送で300回を迎えたこの番組なんですが、放送300回記念シリーズとして、小沢先生と先生の弟さん、指揮者の小沢誠二さんの対談をお送りしています。先週は小沢誠二さんが初めてフランスに渡った頃のことが、まさにグリム童話の怖がることを習いに出かけた若者だったという話でしたね。
そうなんだよ。僕はそう見るんだよね。あれ本当に貧乏な時代でね、しかも24歳でね、一人で貨物船に乗って出かけちゃったからね、はい、あれは怖がることを習いに出かけたなと思ってですよね。
それを先生が一人で見送りに行かれたんですよね。
そうなの。
さて、3回目ですが、今日のテーマは、
今日はね、政治はロシアの世界的なチェリストで指揮者でいらっしゃるロストロボービチっていう方ととても親しかったんですね。その方のことを聞いてもらおうと思うのね、彼と一緒に日本中でですね、音楽キャラバンっていうのをやったんですよ。でそれほとんど日本で知られてないので、それを聞いていただこうと思うのね、ロストロボービチって熱血感でね、1989年にベルリンの壁が崩壊した時にたまたまベルリンにいらしてたんですね、なもんで壁が崩壊しても人が雑踏の中でですね、チェロ抱えてって壁のすぐ脇でね、いきなりバッハ引き出したのね、で周りの人はびっくりしたみたいですよ。でそれをテレビカメラがまあたくさん入ってたもんだからキャッチしてニュースで流れたんですけどね、そこでバッハを捧げて、彼はもう非常に自由を主張していた人ですからね、そのために追放されたような人ですから、そこで弾いたんですね。そういうね、熱血感なんだよね。それがとっても政治とか波長が合うみたいでね、そういう方でした。
それではそんな小沢先生と小沢誠二さんの対談をお聞きください。
はい。ロストロボビチとさ、キャラバンをやったじゃない、あれをさ少し聞かせてもらいたいんだけど、あれそもそもはどういうことだった？ロストロビチロシアでもやってたんだ。
そうらしいんだよ、ね、彼のやり方としては、アコーディオンの人連れて伴奏にキャラバンやったり、それから移動オルガンみたいなを車に乗っけて、シベリアでやったり、インドでちょっとやったりして、で僕に行ってきた時はね、最初はねスペインに行こうと、スペインに行きたいからって言ったけど、僕ね話聞いた時に、僕が行った場合にはちっちゃいグループを連れてって僕が指揮して伴奏するという晴れだったんだけど、もうちょっとそれはもう勘弁してもらいたいと思ってたの、僕に説得する彼の言い分は、彼本当に後から考えれば正しかったんだけど、音楽家になった喜びを再確認できると、要するに本当に音楽家になってよかったなと思うからやれっていうの、だけど嫌だったの。それで僕は断ってたの、本当にどうしても俺とやりたいって、そうしたら今度は日本に自分が行くから日本でやるのはどうだって言われて断れなくなっちゃって、それでやったのが岐阜の白川郷のあたりをで合宿して、それでやったんだけど、簡単に言うと最初にもうぶっ飛んだのは、本当に彼が言うのは正しかった、本当に僕がもう、こんなに音楽たくさんやってたのにもかかわらず、自分が音楽家になれたっていうことがこんな嬉しいことだと、素晴らしいことなんだってことを再確認したと、でそれは彼がまあ持ってるその音楽に対する深い愛情が影響されたと思うけど、どういうことか具体的に言うと、彼が僕に若い学生を集めてくれと、でそれでボッケリニとかハイドンとか、それからビバルディのチェロコンチェルトの伴奏ができるようにと、でハイドンなんかの場合管楽器入ってるんだけど、もう管楽器なしでいいよと、だから弦楽だけでいいと言うんで、あれ何人ぐらい集めたのかな、バイオリンを5、6人、ビオラ2人、チェロ2人ぐらいに集めて、それで新幹線乗っかって東京で集まって、名古屋まで行って、名古屋からまた電車に上がって白川郷行ったんだけど、電車の中で僕見てたらみんな遠足行ったつもりで、新幹線の中でみんなカードを遊びしたりして、トランプ遊び遊んでるわけ、これ見てね、これはみんな遊び気分だな、で着いたらロストロボビッチがね、その頃 の皇太子の奥さんと皇太子と仲良くて、皇太子ってチェロ弾くじゃない、あれロストロボビッチの影響じゃないかと思うんだけど、
そうそうそう、
頼んだら奥さんが、皇太子かなどっちか忘れたけど、 辻さんっていうオルガンを作る人なんだけど、うん、その人はたまたま知ってて、うん、そこの古い学校を直してやるのね、うん、それを貸してくれたわけ、うん、でそこへ泊まって、要するに教室に泊まってやると、うん、練習すると。それで着いたら、うん、ロストロボビチがビバルディとボッケレリとハイド、うん、3曲、うん、すごい練習したのよ。もう締め上げたわけ。俺は知ってたのね、伴奏したことあるから、うん、プロのオーケストラで、うん、ボストンでやったりパリでやったりしてたから、うん、だけどまさかここまで叩き上げると思わなかったけど、もうとことんまでもう夜中までかかって教え込んだわけ、弾き方を。それで俺もそれ指揮してて、それで翌日から回り始めた。その回る、その誰にも言ってないわけ、どこで演奏するっていうことは。だからお客がいないわけ、それでも構わんと。でお客が、まあ、いないわけない、例えば10人いたり、うん、まあ、もうちょっと多かったり、うん、それから僕が急にあれを頼んで、タミヤってトランペット、
あ、いたね、
タミヤ虎彦の息子よ、
うん、息子ね、
トランペットやるんでお前来てくれと、うん、それであいつに来てもらって、あのトランペット吹くとでっかい音だから、うん、まあ、村の人が集まると、うん、そこで演奏会するというのを始めて、うん、1日に3回やってたのね、それでやってるうちにね、演奏もねびっくりするぐらい上手くなったの、密度が、あんな若い人たちがみんな高校生ぐらいの人が、あんな密度があるの演奏する、スラマがもうぶったたくみたいにして教え込んだわけ、それでみんなびっくりしちゃったわけ、それからもっとびっくりしたのは、今度はそれやると全然音楽会なんか来たことない村のおばさんとかおじさんが、もうすごい一生懸命聞くわけ、すごく一生懸命、もう立ち止まって聞いてたりする人もいるんだけど、これでね、なるほど音楽っていうのはすごいなと。うーん、それをね1日に3回演奏会したのよ、場所変えて、
場所変えて、
一つやって、うん、朝の終わり頃やって、昼飯どっかで食って、うん、次のとこ行って、うん、またやって、うん、また次のとこ行って、うん、で3回やってどっかで泊めてもらうと、うん、しかも泊めてもらうのお寺のとこ泊めてもらうからさ、宿屋なんてないのよ、宿屋泊まらない、ないからまず、うん、大抵お寺に泊まってたのかな、あれ、公民館にごろ寝で寝たり、それでお寺の右側が男の子で左側が女の子にしてさ、俺がその真ん中に高めと寝て、スラムが女の方へ遊びに行かないようにすごい良かったよ、これはね。であちこち回ったのね、それでそれが最初が1987年ぐらいかな、6年か7年で、最後が2005年、うん、それが最後で、うん、その後彼死んじゃったから、うん、その間に5回やってんのかな、
そんなにやって
るのかな。それで僕のうちにある資料は2002年と5年なの、
あ、最後の2回、うん、
で両方ともね東北なのよ、うん、それでもう本当に東北の海辺なんかでやってたから、で分縮した一軒はね流されちゃったり、
あ、そう、
で亡くなったりね、
あ、そう
してんだけど、うん、それでももう東北の場合はなんかね、みんな二度目の時は特に受け入れる方も一生懸命やってくれて、
あ、そう、
お寺で音楽会するともう何百人も集まったりさ、うん、から公民館でやると何百人集まったりっていうのがあったけど、最初のその白川郷のあたり、うん、本当にお客が少なくて、
でそれ全然宣伝しないでいくわけでしょ、
そうなの、それがね、うん、彼の、まあ、信念で、うん、それでね、名古屋の、ね、NHK の支局がね、うん、白川郷でやって評判になったらね、翌日ね、うん、取材に来たの。
ああ、そう。
そしたらね、うん、彼がね、うん、自分じゃ言えないからって言って僕に言わすんだけど、うん、お願いだから帰ってくれと、うん、もう長い間話して説明して、彼の言い分はね、それが来るとまず若い演奏家たちが、うん、テレビのためにこれやってると誤解する恐れがある、
うん、まあ、なるほどなるほど、
ね、もう一つはね、お客さんもテレビのために我々が来たってまた誤解される恐れ、うんうん、この2つの誤解は解くことができないと、うん、もし起こったら、うん、それだったらもう初めからぶち壊しになるから、うん、お願いしていて、うん、自分は必ず公開すると、これを、
あ、
で本当にそうだったの。2005年は公開したの1回だけ、
あ、そうなの、
1箇所だけ、
お、あ、1箇所ね、
1箇所最後のね、うん、なんとかいうお寺をで NHK がそこ撮ったの、うん、で最後の方はサンサンのチェロコンチェルトとか、それからハイドンも管楽器を入れて、フレンチホーンも入れて、オーボーも入れてって、うん、少し大きくなって、あれは続けたいんだよ、
ね、
うん、それでなんかね、シラバ死んじゃった後もね、仲間だけで行ったみたい、一回、
あ、そう、
僕が病気になっちゃったの、うん、病気治ったら僕も一緒に行こうというふうにして、ロストロボイチいないけども、
それが実現したらすごいな。
そうだね。ね。それであの、うん、スラバが死んだのが4月の何月で、スラバの誕生日が3月の何日なのね、うんうん、それがねもう死ぬっていうのは分かってる誕生日に、うん、プーチンがパリまで飛行機出して、うん、パリの病院にいたんだけど、パリからモスクワに運ん で、 でモスクワの病院に入って、うん、誕生日をやったのよ、プーチンが あそこで
クレムリンで。あ、そうなの。
すんごいでかいディナーパーティー。あ、そう。その時は僕もキャラバンの人何人か連れて、うん、最後に会いに、あ、そこで楽屋というか暗いところで会ったのが最後で、うん、スラバとプーチンが座ってるテーブルの前で演奏して、
うんうん、あ、そう。
で俺たち帰ってきちゃったんだけど、それでもうすぐその後死んじゃった、
うん、あ、そう。でもお別れできたんだな。
そこでお別れでき
た、ね、彼はあの話も聞いた、千代の富士の子供が亡くなった時にさ。
そうよね、千代の富士が、千代の富士と大仲良しになって、うん、どうして仲良くなったのか知らないんだけど、うん、多分ウェス・ベンソンっていうのがいたのね、うん、スラバの大親友で、うん、ウェス・ベンソンっていうのはあれアメリカ人で、ヘネシーとか、うん、コニャックあるじゃない、 あれとかなんとかシャンペンの会社の日本の、
うん、いた
いたのよ、背が高い、
うん、った
大酒飲みでタバコばっか吸ってる、でそいつが千代の富士との間を持って、うん、でも千代の富士と大仲良しになってる、うん、相撲は昔から大好きだった、うん、それで千代の富士の練習場と稽古場に行ったし、うん、僕も連れてってもらったりしたけど、うん、そしたらある時千代の富士のお嬢さんが生まれてすぐに死んじゃったの。
すぐ亡くなったね。
それを聞いてパリから飛行機でチェロ担いで、うん、成田まで行って、うん、そこでタクシー雇って、うん、千代の富士の家まで行って、うん、そしたらたまたま千代の富士のうち誰もいなくて、
そうだって、ね、
近所の人しかいなくて、でタクシーそこで待たして、千代の富士の家の前で外でよ、サラバンドバッハのお祈りを聞いて、バッハの曲を、それで待たしてタクシーに乗って成田戻ってパリ帰っちゃった、
あ、
そういうバカなことをやる
けど、すごい ね、 ね、本当そういうとこね、情熱のとこだね、あいつはね。
そういう人だからキャラバンやるのも捨て身でやってたんだよね。
そうだろうね。
それで大統領エレッチンって
言ったっけ、
太った人で、
うんうん、エレチン、
そいつがねクーデターにあったことあるのよ、一瞬。その時はパリからまた一人で行ってモスクワに、その彼が籠城してるその、うん、なんていうの、大統領府、うん、行って、うん、要するに殺されるかもしれないわけじゃない、うん、でその写真が出ちゃったの、チェロじゃなくてね、うん、その隣にね死んだようになってるね、うん、若い兵隊がいて、その鉄砲を、スラバがチェロの代わりにこうやって抱えて、あいつもくたびれた顔してる写真が出ちゃったのよ。要するに、助けに行ったわけ。だってしょうがねえのにさ。
そんなことあった。
すごい政治家のあれがあるんだよ。その時は俺も被害者で、ロストボビチはそうやってさ、飛行機に乗ってポンと俺に会いに来るから、俺のとこ電話かかってきたのよ。俺日本にいたんだけど、ガリーナって奥さんから、また政治、スラバがお前のとこ行っただろう、とんでもない、俺何も知らないよ、そうしたら翌々日の新聞に、そのクレムリン大統領府であいつがこうやってるのが見え、だから俺の疑いは晴れた、
あれだって、
へ、怒ってかかってきたのガリーナって奥さんから。
しかしすごいね、本当ね、本当情熱のあれだね、
情熱というか、ね、ちょっと頭おかしいんだあいつ、
でもあれもびっくりしたよ、そのお前から電話が来て、ベルリンかな、あれ俺のとこ来たの、スラバが親父さんのお墓行きたいって言ってるから連れてってやってくれって言われて、それでお袋乗っけてさ、すぐ確かあの時ホテルニューオータニだったと思うんだよな、で行ってスラバ乗っけて、で西多摩の路面まで行ったの、2時間近くかかったけどさ、でお袋がいつもだけどほれ親父さんの好きな食べ物を作ってね、
重箱入れて、
そう重箱入れて、でそのお墓の前で広げてさ、3人で食ったんだよね。そしたらその時スラバがね、これはもうロシアの農民と同じだって言うんだよな、ロシアでも亡くなった人の好きな食べ物を持ってって墓前でこうやって広げてみんなで食べるんだって言って、すっごい喜んでくれたの。お袋すっごい嬉しそうだったよ。
それはね、うん、親父に会ったことないの、お袋に会ったことあるけど、もちろん。それでね、サンフランシスコで彼がねオペラを指揮したのよ、その時にホテル泊まるの嫌だからって言って俺の家に泊まったの、俺使わないからさ、そしたらうちの暖炉、暖炉の上に親父が死んでるからさ、親父の写真がいつも飾ったんだよ、そのうちは、どこのうちでも、それ見て親父を知ってたわけ、それだから行ったんだよ、その死んだ親父のお墓に絶対行きたいって。
なるほどね、
ほんとおかしなやつね、毎日線香火つけてたんだよ、
そう、
そ
う、
それやる人なの、あいつ。
なるほどね、いかにもそうだよね、
ロシア人ってそういうの多いんだよね。
ああそうかね、
あれもそうだもん、ベラの親父も、
ああそうだな、親父さんそうだったな、本当彼は あんなに早く亡くなると思わなかったからびっくりした
ね、 ねもうちょっと生きてもらいたかったよね。すごい情熱だったよ、ね、そのキャラバンは。
そうだろうな、う
ん、だからもう俺たちも完全に引っかき回されて、しかもそのせっかく一緒にやってるんだから終わってからね全部、うん、で飯食った後、うん、マスタークラスみたいにやってくれる。今日は何やる何やる、うん、で誰かが弾くわけよ、うん、まあ大抵チェロ弾きが弾くんだけどね、うん、でそれを教えるわけ、うん、その教えるのを俺たちが弾くわけ、
見
て
な
若いやつ。
それは勉強になった
ん、ね、だ勉強会毎回やってたよ。
その時でしょ、その黄金律が、黄金分割があるってってね、聞いてたね、うん、バッハのメロディーをそういうふうに分析するのがね、うん、1対 1.6
バッハのサラバンドっていうのがあるね、うん、それをタートータートテータテータートータータって繰り返しがあって、うん、でバッハは何も書いてないのよ。早くも遅くも書いてないの、うん、ただ書いてある、うん、音しか書いてないの、うん、でそれを演奏する人は、うん、再現する人は、うん、バッハは音を書いたと、うん、でバッハの頭の中では当然こういうあれがあるだろうと、うん、それを作ってちゃんとお客に見せなきゃいけないと、うん、で確かにそうやって見れば音もちょっとずつ上がってるわけ。
あ、そうそう、
だけど速さは変わらないのよ、うん、ところが彼はもう速さも少し変えてそれは演奏家のやる務めだと。それは確かにそうなんだよ。
なるほど。
バッハの時代には音は書いてあるけど、うん、アチェルナンドなんて書いてない。
書いてない、なるほど、
ね、うん、クレッシェンドもほとんど書いてない、うん、だからそれをやるべきだと。
なるほど、ね、
確かにその通りだよね。
なるほど、
でそれをやってそれが黄金律、うん、あのギリシャの、
そうそう、
建物は
分割の仕方ね、
分割なんていうの、あの柱、
う
ん、
そう、柱の
分割、柱が上から下までこうあって真ん中が膨らんでると、ちょっとその真ん中一番膨らんでるところは真ん中じゃなくてちょっと下なんだって、うん、それが黄金律だって、うん、ね、
1対 1.6 ってやつだ
よね。そうそうそうそうそう、それをもう後の人がこうやって研究して解明してると、うん、でそういうのがあるんだから音楽にも必ずある、確かに言われておる。
なるほど、ね、すごいね、
あの賛美歌だってそうなんだよ。
ああそうか、
賛美歌歌うのも、うん、あれの8小節8小節の全部16小節しかないけども、うん、どこが山で、うん、そこから下り坂で、うん、どこまでは持ってって、うん、あとはリリースするというやつがね、でそれは何でもあるわけよね。
そうだね、昔話も実はそうなんだけどね、やっぱりね、白雪姫だって3回殺されてるんだけど、1回目の長さと2回目の長さほとんどね、3回目の長さがこれの倍ぐらいなんだよね。とバーフォームそのものになるわけよ、224の形になるわけよね。1対 1.6 じゃないんですけどね、だけども224っていうそのバーフォームの置き方からするとそうなの、
224。
そうそう、
あのね、その頃ね、俺日本に帰ってきて車の中につけてたのね、森進一とね、藤恵子2人、演歌、
うん、演歌
で森進一がね、うん、藤恵子もそうだと思ったけど、うん、森進一は明らかにねそれやってたよ。
あ、そうそう、
歌の中にどこに持ってって、
持っていくかって、ね、
どっから収めてる、て
ちょっと後でしょ。
そうそうそうそう、
真ん中の
中よりちょっと後です
ね。そうだと、
だから彼の場合はもう相当後にするときやってる、
うんうん、そういうところはね、本当音楽も耳で聞く芸術でしょ。昔話も語りだからね、耳で聞くのね、うん、ですからとっても似てんだよね、性質はね、ものすごく似てる。
だけど昔話のもあれでしょ、字で残ってるわけだから、音楽と同じだよね、うん、バッハも楽譜で残ってる、うんうん、
だけどね、まあ、僕らはテープで聞いてきたものを字に起こすけれども、もともとは語ってるわけだよね、
うん、
で子供の頃耳で聞いてるわけよ。で耳で聞いたものを頭の中であれしてまた次へ語ってるわけね。途中で字にしてないんだよ、うん、字にするのは近代
で、近代でね、
近代になってから、うん、それまでは耳で聞いてるわけね。だもんだから今のようなその分割ができるわけよ。聞いて分かりやすい、真ん中よりちょっと後に頭を持ってくるっていうのがね、耳で聞くとそれが一番気持ちいいんだね。おそらく音楽もそうだと思うな、耳で聞くからね。
なるほどね、
うん、それを後世の人が分析するときは楽譜で分析してるけどね、そうそうそうそう、だけどおそらくバッハの頭の中じゃ音が聞こえてるだろうから、その時そこが一番トップになる。だからね、昔話と音楽ってすごい似てるんですよ。
うーん、残念なことにはね、今流行ってる音楽はね、うん、ちょっとそれに反抗しててね、
うんうん、
リズムやる人は、うんうん、意識的に同じ速さでやったりするわけ。
あ、
からもっとひどいのになるともう電気に任せてリズムやっちゃう、う
ん、なるほどね、全く同じね、
全く。これはねちょっと危ない話だよね。
そう、
これから先どうなんだか俺には分からんけど、俺たちが生きてる間には結論出てこないだろうけど、
うん、
ちょっと問題あるような気がするね。
なるほど、なるほど、
そういうもんでもいいのかどうか、
うん、そうか、
うん、例えば楽器もそうよ、
うん、
電気ピアノなんかで、
うん、
あるいはオルガンでもハーモニー鳴らして、普通のピアノは鳴らして純正調に戻るのよ、バイオンで、
うん、
ね、
鳴ってる間に、ね、
鳴ってる間に、うんうん、 それが起きないんで。
ああそうなのかい、
うん、起きない場合が本当に楽器がね、うん、だからそれをどういうふうにこれからそれでいいのかもか、うん、そういう問題があることが問題になるのかそのまま問題にならないで先行くのか、
うん、
ちょっと分かんないね、うん、オケの人はみんなそういうの敏感だからね、うん、本当に音がいいようになるためには3度低くするとか、うん、で5度の取り方をちゃんとやるとかっていうことをやるけど、うん、コーラスもね、うん、そういうことみんな耳でやってるけど、うんうん、その電気楽器って
それやらない、そうそう電気楽器はねそれやらない、なるほど、ね、
難しい問題あるよね。そうかと思うとバッハはなんとかいう偉い先生がバッハのドイツの研究家がだけどスコア書いてあってさ、うん、そこに地図が出てくるんだよ、口じゃ説明できないで、スコア書いてあるわけ、うんうん、こういうふうにね、うん、音楽のスコアよ、うん、それをこうやって見ると、うん、濃さと薄さで、うん、絵ができてる、これは音楽と全く関係ないと思うでしょ、でその人はまあ関係あるっていうわけ、そこまで考えてやったって、偶然じゃないっちゃう、そう言われてみると確かにそうらしいよ、
なるほどね、濃さは違うよな、ね、確かに、うん、特にあのペンで書いてるからね、
16音符が多いとこと、
そうそう多いとことね、
白丸が多いとこと、
そうだね、なるほど、それは知らなかった、
知らなかった、それ有名な、うん、どっかにその写真あるよ、
そう、
うちにもあるかな、
うん、
だからそういうので各方でそうなる、また音楽じゃ関係ないっていう話になるけど案があるかもしれないし ね、うん、ね、そこで考えてやったとしか思えないのよ、偶然になると思えない、
思えないの、
お面白いですよね、
面白いね、いや僕はあのマルブルクでバッハ合唱だって歌ってた時ね、バッハの曲も随分歌って最後またいもってあったんだけど、つくづく思ったらあのゴシックの教会で歌うでしょ、って考えてみるとゴシックの教会って13世紀にできてるわけだよ、バッハって1685年生まれだからさ、400年ぐらい遅いわけだよ。だからバッハはもうすでにあの音を、響きを耳に浮かべて作曲してたんだなってのはすごく感じたね。
そりゃそうだよね。
うん、本当そう。先に音が、響きがあったから
ね。メシアンが、トゥリニテっていうパリの教会で、オルガンずっと弾いてたでしょ、うんうん。それで作曲してるわけ。
うん、
で、あの、サンフランス・ダシス。
ああ、あったね。
あの、日本語で言うとサンフランス・ダシスは、
アシジの
アシジの聖フランシスコっていうね、聖人の、うん、あれを書いたらそこで書いてるわけ、うん、そこで自分で弾きながら書いてたのかなっていうのを作曲してるわけ、
うん、
つくづく思ったよ、彼の耳の中では、うん、あの響きが入っちゃってるわけよ、
なるほどね、
あのそこで毎週弾いてるわけ、
弾いてるからな、そうだろうな、
ね、だからああいう音の作り方になるわけよね、
そう
ね、
なるほど、僕はバカでそれ思ったね、本当にそう思った、うん、そうか、
コーラスがちょっとずつ遅らせたりするわけ、うん、12だか14だか忘れたけど、うん、西部に分かれてるわけ、
うん、
それのこの人が歌い始めると、うん、次に歌い始めるグループは2拍半とかで後、
うんうん、
かその次はまた少しずつそれが感覚が広くなるわけ、うん、ね、それを一生懸命書いてるわけよ、なんでこんなバカなことやるんだろうと思うじゃん、それで僕なんか意地悪だから、あの人野鳥に凝ってるからさ、軽井沢に来て野鳥なんて聞いてるのね、
うん、そう、
野鳥聞いてるうちに頭おかしくなってこうなったんじゃないかなって言ってたのよ本人にも言ったのね、これ野鳥の真似してんじゃないかバードのね真似してんじゃないか、そうじゃないんだよ、あれなんかね、その教会での
響き、
要するに一番大事なことを言うときはそうやって積み重ねの音をなきゃ困るわけ、
あ、なるほどね、
4時間ぐらいかかるオペラなんで、それ、
あ、そう、
小沢敏夫、昔話へのご招待。今日は放送300回記念として、小沢先生と指揮者の小沢誠二さんの対談をお送りしました。3回目の今日は、小沢誠二さんがチェリストで指揮者のロストロポービッチと日本全国で行った音楽キャラバンの話、そして黄金律のお話までしてくださいましたね。
うん、そうですね、はい。音楽に黄金律があるって話はね、僕はロストロポービッチのことで初めて聞いたんですけどね。すごいですね、これは。
でも本当に情熱の男だったんですね。
そうですね。あの黄金律についてはね、いつかまたこのラジオでね、もうちょっと僕詳しく説明しようと思う。ギリシャ時代以来の話なんですけどね、やろうと思ってます。
はい。うん、そして先生と誠司さんの音楽と昔話の関連性のお話もありましたね、
う
ん、あ、
ちょっと出ましたね、それもね、うん、
やっぱり耳で聞く芸術、うん、共通するところが
あるんですね、やっぱりありますね、それはどうしてもね、うん、
さて小沢先生、来週は先生と小沢誠司さんの対談の最終回となりますが、うん、テーマは、
彼は松本でね、
長いことも斎藤記念フェスティバルっていうのをやってるんですけども、それを子供たちにも公開してるんですよね。その話を中心に聞いていただくことになります。
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。